白い馬、勝利から勝利へ。話、金城茂弘。
今日はヨハネ黙示録の6章の白い馬、勝利から勝利へと向かう、この白い馬から学んでみたいと思います。ヨハネ黙示録は繰り返し繰り返し初代教会から再臨へ、初代教会から再臨へ、七つの教会、七つの封印、七つの脱破、ね、そういう繰り返しではなくて、終局に向かって進んでいくストーリー、物語であるということを頭に入れていたら非常に分かりやすくなってきました。最初は7つの教会から始まります。1章はイントロダクションですが、2章3章7つの教会ですね。7つの教会というと、もう皆さんよくご存知、エペソ、スミルナの教会、ペルガモの教会、そしてテアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアの教会、7つありますね。7という数字は黙示録において非常に重要な数字であります。そして一番最後は、7つの教会の一番最後はラオデキア、無気力な、中途半端な、熱くもない、冷たくもない、本当に献石ばっかりされている教会の時代に私たち住んでおりますが、ラウデキアというのは民の裁きとか、あるいは裁かれる民という意味がありまして、そして続いて4章5章には従来と違って、これは1844年から始まった調査審判、裁きの光景が描かれております。そして6章に来て7つの封印が始まります。7つの封印は初代教会から再臨への描写じゃなくて、7つの封印は4章5章裁きの後に続いて、出てくるこの物語であります。7つの封印の最初の4つは、これは4つの馬が現れてきますが、これは神の民と称する人々の裁きであります。そう、4種類の人が裁かれるんですね。はい、簡単に黙示録6章、詳しいことはできませんが、 4種類の民に分かれます。馬、これはゼカリア書を見ると、これはそっくり、4つの馬が現れてきます。これは民、特に神の民を表しております。まあこれは6章の見えないか、6章の1節から3節、ゼカリア書10章の3節にも描いております。雅歌書の1章にも神の軍隊として表されています。いわゆる2章にもそういう表現があります。黙示録6章をさっと見てみましょう。6章の1節から、子羊がその7つの封印の一つを解いたとき、私が見ていると4つの生き物の一つが雷のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が出てきた。この4つの馬、出てきた、来たれと言ったら出てきたという表現が 3つの馬に言われています。黒い馬は出てこないんです。止まっている。この口語訳聖書ではね、出てきたと表してますが、これは間違い。ヨハネは来たれと言ったら、黒い馬はを見た、黒い馬が現れたとかいう表現してます。行動しないんです。白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている馬は弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。まず読んでみましょう。はい。すると今度は赤い馬が出てきた。それに乗っている者は、人々が互いに殺し合うようになるために地上から平和を奪い取ることを許され、また大きな剣を与えられた。これは良くない民であるということが分かりますね。また第三の封印を解いた時、黒い馬が出てきた。飛んで6章の8節、その次は青白い馬が出てきた。そう、第五の封印を子羊が解いた時、神の言葉の上にまたその証を立てたために、殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった、聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか、と叫んでいる描写ですね。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ、仲間や兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。この殉教者も白い衣を着ていますね。で、6章の12節からはキリスト再臨の直前の様子が描かれております。大地震、太陽が恐竜の荒野のように真っ暗くなる、月は全面地のようになる、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた落星日ですね。14節から、天は巻物が巻かれるように消えてゆき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、洞穴や山の岩陰に身を隠した。なぜか。彼らは山と岩とに向かっていた。さあ、我々を覆って、御座にいます方の御顔と、子羊の怒りとからかくまってくれ。そして17節、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。ね、御怒りの大いなる日がすでに来た、誰がその前に立つことができようかと6章の17節に質問がなされています。で、答えは7章に出てくるんですね。144,000、そして大いなる、数えきれないほどの大いなる群衆、ここのまた解釈も2つ3つぐらいありますが、14万4千と大いなる群衆別だと、いや一つのことを言ってるんだという別な2つの解釈があります。で、長老の一人が私に向かって、この白い衣を身にまとっている人々は誰か、またどこから来たのか。私は彼に答えた。私の主よ、それはあなたがご存知です。すると彼は私に言った。彼らは大きな患難を通ってきた人たちであって、彼らは大きな患難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。衣を子羊イエス・キリストの血で真っ白くした 衣を着ている人たちのことですね。で、8章に行くと第7の封印が解かれた。半時間ばかり天に静けさがあったというんですね。はい、7つの封印の4つの、1,2,3,4,4 つは馬で表されています。で、第5の封印は殉教者、第6は天に見られる印、第その7の封印の前に挿入部分があって幕間と言いますが、誰が子羊の怒りから怒りの前に立つことができようかという質問に答えて、144,000という不思議な数字が現れています。ね、4つの馬のうちの特に白い馬について今日考えてみたいと思います。封印は正確に連続していると理解すべきではない。封印は重なり合って、ある意味では同時進行している。第一の封印は白い馬、そして白い馬の人々から離れていくのが赤い馬の者たち、黒い馬の人々からは白い馬に加わる無数の群衆。黒い馬は待っている、動かないで呼び出されるのを待っている人々で、青白い人々は恐ろしい、滅びる人たち。これは序列序数ではなくて名目的、この白い馬、名目的どういう意味かというと、これ説明しますね。4つの馬は特に終末時代、終わりの時におけるプレイヤー、役割を果たす民を表しているということです。走り競争でこの一列に並んでいる、これはまあ日本語で英語でノミナルというんだけれども、名義尺度という、第一のコース、第一のコース、第二のコース、第三のコース、第四のコースとこう並んでいるんですね。で、もう一つは順番を表す。1番目、そしてその次2番目につなぐ、その次3番目につなぐ、その次4番目につなぐという、この黙示録6章は4つの馬は順番ではない、同時に用意出て、第一のコース、第二のコース、第三のコース、第四のコースとして並んでいる、そのことを表すのであって、リレーみたいに、はい、第一走者からその第二走者に移す、その次第四と、そういうものではないというんですね。どういう意味かというと、その第1,2,3,4,4つの馬、同時期に並んでいる神の民と称する人々を馬で表している。白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬ですね。で、白い馬は、白というのは純潔を表しますね、忠実、純潔。赤い馬は白い馬から離れた廃墟者、神の民を信じると言ったけれども廃墟した人たち。黒い馬は動いてない、呼び出されるのを待っている、バビロンに待っている神の民を表しているんですね。青白い馬は剣で人々を殺す恐ろしい馬です。 はい。で、最後の戦いにおいて、この特に殉教した人々も白い衣を着せられていましたね。しかし黙示録6章の白い馬は特にこれから起こる14万4千の人々を表しているようです。でこれが黙示録7章とそれから13章にこう書いてあります。教科で学んだと思いますが、一匹の獣が海から登ってくる、これは神を汚す勢力ですね。豹に似ており、熊は足は熊のようで口は獅子のようであった。この金剛獣とも言います。この金剛獣はバビロン、ペルシア、ギリシア、ローマ、ダニエル書7章、それらの特徴をみんな持っている獣、国家権力であるんですね。安息日学校で学んだと思います。竜は自分の力と位と大いなる権威をこの金剛獣獣に与えた。海から登ってくる獣に。竜はサタンでしたね。竜だからこれは悪い勢力であるということがわかります。自分の力と位と権威が竜からもらっている。そして神を汚す名が頭にあった。そこで全地の人々は、これはその頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治った。この一節にね、歴史的なことを書いてますね。その頭の一つ、この獣の頭、指導者、ピオ6世が1798年に致命的な傷を受けた。ナポレオンの皇帝のその将軍の一人、ベルシェ将軍かが、そのによってピオ6世が捕らえられて牢屋にぶち込まれた。致命的な政治権力が奪われた。それまではローマカトリック教会は宗教権力、政治権力合体した恐ろしいほどの殉教者を出した権力であったんですね。これはもうよく皆さん知ってます。ところがその致命的な傷が治った、治ってからのことが13章に書いてあるんです。まだこの獣、ローマ法王教の傷は全くは治っていません。今もうほとんど完治しようとしているところにいます。そこで全地の人々は、世界の人々は驚き恐れてその獣に従い、また竜がサタンがその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み獣を拝む。全世界の人々、そしてヨハネは言ってますね、誰がこの獣に匹敵し得ようか、誰がこれと戦うことができようか、この世界で一番小さなバチカンという国、ムッソリによって1929年政治権力が返されて、バチカンという国が与えられて、それから徐々に徐々にその中世時代のローマカトリック教会は治ってくるんです。そして今全世界に最も影響力を及ぼしている、宗教的に、経済的に、そして政治的に、誰でしょう？ローマ法王教。誰がこれに匹敵し得ようか、 誰がこれと戦うことができようかという答えが14章に書いてます。これは答えは144,000。6章の17節の質問に答えて、子羊の御怒りの日が来た、誰がその前に立つことができようかという答えが7章に144,000。13章には全世界を支配しようとするローマ法教、これに匹敵するものは誰か、誰がこれと戦うことができようかというのはね、これから最後の善と悪、サタンとキリストの大争闘が始まります。まもなく144,000が対決するんですね。15章の2節を見ると、誰が勝つかということが分かる。17章にも誰が勝つかということが分かる。15章の2節、私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。そしてこのガラスの海のそばに、獣とその像とその名の数字のとに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして立っているのを見た。これは144,000、すでに勝った人々の光景をヨハネは見せられているんですね。で、17章最後の戦いにおいて、ここも非常にこれから起こる事件として面白い勉強になりますが、12節に、あなたの見た塔の角は10人の王のことである。彼らはまだ国を受けてはいないが、獣と共に一時だけ王としての権威を受ける。この10人の角、10人の王、ある人たちはローマクラブ、それから国連は全世界を党に分割しようとしていると言っています。党の国に分割するというんですね。まあ私はよく分かりません。党というのは全てという意味があります。実会とかね、党しか、だから全世界の人々とは、指導者は、王は指導者ですから、心を一つにして自分たちの力と権威を獣に与える。獣は何でした？ローマ法王教に権威を与える。今そうなりつつあります。彼らは子羊に戦いを挑んでくる。子羊イエス・キリストは天におられるから、実際は子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また実際の戦いは子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。だからこの地上においてはローマ法王教と悪の勢力が結集して、そして子羊にどこまでも従っていく忠実な者たちに、というと黙示録12章の17節、神の戒めを守りイエスの証を持つ民、14章の12節、神の戒めを守りイエスの信仰を持つ民に対して戦いを挑んでくる。で、13章の誰がこれとこの獣と戦うことができようかという答えが13章の質問に今度14章で答える。私が見てると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また 14万4000の人々が子羊と共におり、そう、14万4000に戦いを挑んでくるんだが、14万4000人が勝利するということです。獣とその獣の像とその数字666、勝利する人たちは14万4千人以外にないということですね。で、まあ、こういうことを学んでもね、ちょっとだんだん個人的に提供していきたいと思います。七つの教会は各時代のキリスト教会の状態でありますが、今も全世界のキリスト教会に対してその勧告とそして約束を与えているんです。はい、あのね、皆さん自分の聖書開いてください。黙示録2の7節 OK、 勝利を得る者への約束と祝福が7つの教会に与えられています。はい、見ました、読みました。じゃあ開けない方のために出します。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そう。命の木の実、永遠に生きるという意味ですね。勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはない。スミルナへのメッセージです。で、ペルガモ、勝利を得る者には隠されているマナを与えよう。マナ、これイスラエルの民はマナを食べてアラノで養われましたね。マナは霊的な命の言葉だから、勝利を得る者はまだ隠されている霊的な真理マナを与えられる。白い石を与えよう。白い石、これは白い石、まあ、いろいろなんか解釈があるようですが、裁かれたものに与える、無罪と言われた人たちに白い石が与えられるというんですね。しかもその石の上にはこれを受けるものの、あ、待ってよ、そう、受けるものの他には誰も知らない新しい名が書いてある、白い石に。それから手当てらの教会のメッセージ、勝利を得る者は私の技を最後まで持ち続ける者には、そう、神の技、神の信仰、最後まで忍耐強く持ち続ける者はイエス様は救われると言われましたね。諸国民を支配する権威を授ける。今諸国民は主権争いです。戦争主権争いだけど、勝利を得る者、この勝利を得る者というのはね、自分に勝利を得た者が外の敵にサタンに勝利することができる。そういう人たちは諸国民をキリストと共に支配するというんです。サルデスの教会や、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私はその名を命の文から消すようなことは決してしない。命の文から決して消すことはしない。そしてフ フィラデルフィアの教会に勝利を得るものを私の神の聖女における柱にしよう。柱、教会の柱、ね、建物の柱。我々は重要な役割を果たすというんですね。そして私の神の御名と、神の御名というのは神のご品性、神のご栄光です。あの14万4千が額に印されるというのは神のご品性が植え付けられることです。そして私の都、すなわち天と私の神の身元から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名を書きつけよう。ね、いろんな詩のものにはね、メイドインアメリカ、メイドインチャイナとかありますね。メイドインジャパン。そう。私たちに、メイドイン、新エルサレムの名前が我々に記される。そして、イエス・キリストの名、クリスチャン。アンティオキの教会みたいに、クリスチャンという、キリストのような者たちという名前が永久に記されるんですね。ラウデキアの教会のメッセージに、勝利を得る者には、私と共に私の座に着かせよ。それはちょうど私が勝利を得て、私の父と共にその御座に着いたのと同様である。イエス様はこの地上に来られて、我々と同じようなありとあらゆる誘惑に遭いました。しかし我々も使える信仰によって、天父に対する信仰によって勝利なさいました。自分に頼らないで、天父に全く頼って勝利なさった。私たちにも、私が勝利を得て、私の父と共にその御座に着いたのと同じように、私の座に着かせる。キリストと共に支配者になる。キリストの座に私たち着かせる。私たち、キングス。黙示録一章の五節はね、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、御国の王たちというのが禁定訳です。口語訳はね、御国の民と言っているけれども、御国の王たちにする。そのイエス様は諸王の王であられる。ね、我々小さな王になるんです。支配する座につくんですね。こんなに素晴らしい約束が与えられた。さあ、ここではね、もちろんこの神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ民は最後の戦いの的にターゲットになるんですが、14万4千は勝つだけど、ここで私強調したいのは、彼らは自己との戦いにおいて勝利する人たちであるということです。使徒ポールの生涯は自己との絶えざる戦いであった。彼は、私は日々死んでると言い、日々その意志と欲望は義務と神の意志と戦ったのである。毎日瞬間瞬間、私の思いではなくあなたの御心と戦って、そして、パウロは勝利していったんですね。彼は自分の性癖に従わないで、自分の性質をどんなに苦しめようと神の御旨を果たしたのであった。先天的な性癖、悪癖、 生まれて後培ってきた悪癖すべてに勝利する。これは激しいポールにとって戦いでありました。でイエス・キリストはというと、フィリピ人への手紙2章の6節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、虚しくして、しもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして、私、己を低くして、自己、低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた。だからそれゆえにって書いてある。これは同じ法則です。私たちもこの自己に勝利する人たちに、私たちもキリストが高く引き上げられて、すべての名に勝る名がキリストに与えられたように、私たちにも与えられるんですね。ポールはそういう戦いをしていました。キリストのことについて、キリストはその肉の生活の時にはヘブル5の7節、激しい叫びと涙とを持って、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。キリストは私たちと同じ性質を取られた。自分では何一つできないという立場に置かれた。だけど天父に全く信頼して、その深い信仰によって勝利なさったんです。そう、私の思いではなく、あなたの御心を、これがイエス様の生涯の基調でありました。基調というとドレミファソラシドのドね、基調であったんですね。でイエス様の十字架、最後の時に悪魔のサタンの手下どもが、何の罪もない己のために一瞬も生きず、人のためにだけ生きてこられた方に対して、そこを十字架に掲げられて、そして超人間的な苦しみを受けているイエス様に対して、なんと嘲笑ったかというと、神殿を壊して3日のうちに建てるものよ、もし神の子なら自分を救え、そして十字架から降りてこい。宰相たちも律法学者たちも長老たちもそう嘲笑っていた。他人を救いながら己を救うことができないのか、降りて自分を救えと言った時に、イエス様はそうなさらなかった。自分を十字架に、私たちの身代わりとなってかかって死んでくださって、私たちを救うのが目的であったからです。そう、十字架でエレン・ホワイトの仲介です。黙示録12章の10節の仲介、スタディバイブルに書いてありますが、あの十字架で神は自己が否定できるかという質問は、ここで永遠に答えられた。すべてが終わったと言ったときに、ね、フィリピン2章の6節の解説として、カルバリにおける彼の死によって得られた勝利は、全宇宙で訴えるサタンの力を永遠に破壊した。神にとって自己否定は不可能。これ天で戦いが起こった時に、サタンが ミカエル、キリストに対して戦いを挑んだ時に、神様は、神ご自身は自己否定ということは絶対不可能。ね、自己否定、自己犠牲なんていうのは不可能だ。しかし、イエス・キリストは十字架で可能であった。その質問、戦いに対して、人類家族にとって重要ではないという彼の告発を永遠に沈黙させた。サタンが神は自己否定の方ではないというの訴えに対して、キリストは見事に全ては終わったと言って勝利なさったんですね。はい、この聖書にイエス・キリストの生涯が書いてあります。イエス・キリストは死聖女から聖女、そして地上に下ってこられて十字架でご自身の命をお捨てになった。勝利なさった。今度は我々は祭壇から十字架から死聖女に向かって歩んでいくんです。時間がないから急がないといけないですね。そう、各時代の希望3巻の28ページに、肩が本体にあった大いなる生贄が、神の子羊が十字架にかけられた。そしてそれは私たちが死聖女へに向かっていく道を開かれたのであったと書いてあります。私たちはイエス様は死聖女から十字架まで己を虚しくして、そして命を捧げた。私たちは今度は祭壇で、祭壇から入って死聖女に向かっていくんですが、パウロはガラテヤ2章の19節に、私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。Okay? 私たちはね、逆に今度は祭壇でキリストと共に自己を捧げる。十字架につけられる。それから始まるんです。そこからクリスチャン生活が始まるんです。自我をね、十字架につけないで、名ばかりのクリスチャンが多いとエレン・ホワイトは言ってます。まだ自己に生きていて、もしキリストと共に自我を十字架につけることから始まれば、クリスチャン生活は成功するんです。そうでなければ、聖女に入っていって、パンの机で表されている御言葉の研究、聖書研究、これも利己的に解釈する。聖書もで講談で高高の段お祈りしますね。我々のお祈りも十字架に自己がつけられていないで、お祈りも利己的な祈りになってしまう。で、左側に七つの燭台がありました。あなた方は世の光である。私が世に奉仕したように、あなた方も世に奉仕しなさい。無我の奉仕。ところがその奉仕もね、外庭の祭壇で、自我が十字架につけられていなければ、利己的な奉仕になってしまう。利己的な奉仕。どんなことやっても。だから、十字架につけられることから始まらないと、クリスチャン生活は成功しない。 フレンドシップとかね、リーダーシップとか、なんとかシップ、なんとかシップという言葉がよくありますね。フレンドシップ、リーダーシップ、ね、メンバーシップ、スポーツマンシップ。このシップというのはどういうことを表すかということで、ここに書いてあります。状態、性質、能力、技能、地位、資格、態度、心構え、フレンドシップ、スポーツマンシップ。本当のスポーツマンはね、相手をぶっ殺してやるとかね、相手に必ず勝つんだとかね、憎しみを抱いて競争するのはスポーツマンシップを持っている人ではない。よく本当のスポーツマンの人が言う言葉ありますね。自分との戦いだ、自分との戦いである。で、激しいその訓練をやっていきます。で、私はここでね、私たち礼拝します。礼拝、英語でワーシップと言います。英語でワーシップ、礼拝、ね、これはワーフ、価値のあるシップ2つからできている。つまり真に価値のある神に受け入れられる礼拝は、ワーシップは自己に死んで、そしてあなたの御心のままにと言って礼拝に来る人たちの礼拝が、キリストの子いさおしによって神に受け入れられるものとなるんです。で、ここで私、こんな言葉あるかどうかは分からんけれども、クリスチャンシップ、本当のクリスチャンはその態度、心構えがイエス様のような、私の思いではなくあなたの御心のままに、自我を十字架につけて、そして歩んでいくクリスチャン。主よ主よというのが必ずしも天国行くのではないそうです。ないそうですよ。クブ通り救われているようであるが、完全に失われるクリスチャンがいるそうです。実物教訓に書いてますね。最大の戦いは、これは自己との戦いであると、キリストの道の52ページに書いてある。マルチン・ルター、書いてあったかな、マルチン・ルターの言葉を見てみましょう。我々が一番恐れねばならないのはポープセルフ、自己という法王である。あの法王は私は恐れない、私のうちにいる法王、これが最も恐ろしいとルターは言ったんですね。ちょっと具体的なことを話しましょう。面白いプリントをある人からもらいましたので、あれ、あれ、プリント持ってきたつもりだけど、あれ、また机に忘れたかな。忘れましたね。まあいいよ、次の機会に話しましょう。家内がカレンダーにから切り取ったものがありました。周囲からね、批判されることによって自分が磨かれるのである、と、言葉が、批判さ、非難されたらね、今畜生と思う。そうしたら自己、自分の負けです。 自分の前。モーセは一度癇癪を起こして岩を二度叩いた。神の御心ではなかったんだ。あまりにも重に大きくて癇癪を起こした。負けてしまった。だから血と蜜の流れる関の地に入ることはできなかった。が死んで後すぐ天使がやってきて復活しましたね。ピスガ山にから、そう、これね、とてもいいプリントを新庄正也さん、あるある面白い。これね、エロハット創業者の鍵山さんという人の書いた。具体的だから読んでみましょう。掃除の効用は大きく5つあります。掃除、床掃除、便所掃除、何であろうと。一つ目は謙虚な人になれる。私はこれまで何万人も掃除をする人を見てきました。掃除をやっていたら高慢になったなんて人は一人もいません。例外なく謙虚になります。謙虚になると自分が接している周囲の人たちの対応が変わってきます。二つ目は気づく人になります。気がつく。パッと見てこの便器は綺麗だなと思っても、いざ便器に取り込んでみるとここも汚れている、あそこも汚れていると、いろいろな汚れに気がつきます。すると今までは床にゴミが落ちていても平気だったのが気になるようになってくる。これまでは見えなかった細部細かいのがよく見えるようになります。三つ目は感動の心を育む。自分でトイレ掃除をするときれいになったなと実感します。この実感が感動なのです。よくコンサートに行ったりお坊さんの話を聞いたりして感動したと言いますが、あれは感動しているのではなく興奮しているのです。それだけです。感動と興奮は違う。興奮はすぐ冷めます。お坊さんの話を聞いたり、聞いた帰り道でもう人を押しのけている、そういうのを感動とは言いません。四つ目は感謝の心が芽生える。心を外に出して磨くことができればいいんですが、できない。心は外に出すことができない。だったら磨けるものを磨く。間接的に自分の心を磨くことになります。トイレというのは一日に何回も見るものですから、それがきれいだと見ている自分の心もきれいになっていきます。つまりいつもゴミだらけの汚い環境にいる人は心の中も同じ状態だということです。世の中は争いごとに満ちています。戦争だって元はね、ウクライナ、ロシアの戦争、人の不満から始まり、それが増幅していって起こるのですから、ものすごいエネルギーです。もし戦争に向けるエネルギーを掃除の方に向けたら素晴らしいではないでしょうか。自分のエネルギーの向け方が重要なのです。争いや武器に向けるのか、掃除に向けるのか。掃除に向ければ地球がきれいになり心も平和になりますね。四つの祝福、そう、これでした。周囲からの批判は、あるいは非難は、自分の磨きの原石と書いた。原石、そう、ミニストリーオブヒーリング435ページから6ページ。精通していなければならないキリスト教の科学がある。科学、それは天が地よりも高いように、 どんな人間の科学よりもはるかに深く広く高い学問である。どんな精通しなければならない学問でしょう。私たちは聖霊の聖壁に調和しない方法で神に仕えなければならず、そのため精神を鍛え教育を施し訓練しなければならないからである。悪に対する遺伝的あるいは後天的な性癖を征服しなければならない。征服というのは勝利しなければならないということです。あの六章で見た白い獣は勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。この白い馬はエペソの教会に適応するのではありません。従来我々そうしてきました。エペソの教会は初めは良かったけれども初めの愛から離れてしまった。しかしこの白い馬は勝利の上にもなお勝利を得ようとしている。これは14万4千人のことです。我々を死を迎える人たちはこの白い馬にならなければなりません。レビューエンデヘラルドの1812年かな、こう書いてます。労苦の成果の多くは現世では見えないが、神の働き日には最終的な成功の確かな約束がある。世界の贖い主であるキリストは常に見かけ上の失敗に直面していた。キリストはご自分が望まれていた高揚と救済のための仕事をほとんどしていないように見えた。悪魔の力が絶えず彼の行く手を阻んでいた。しかし彼は落胆しなかった。落胆しなかった。我々はまだ白い馬になってませんね。目の前に自分の使命の結果が見ており、真理が悪との戦いで最終的に勝利を収めることを知っていた。誰が？キリストは。そして弟子たちにこう言った。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。勇気。私はすでに世に勝っている。キリストの弟子たちの生涯は彼のように途切れることのない勝利の連続であり、ここではそのように見えないが、偉大な来世ではそのように認められるのである。私たちも白い馬になれるんです。14万4千になれるんです。この世においてあらゆる誘惑に遭いながら、サタンの攻撃に遭いながら、自分に頼らずあなたに頼って完全に勝利なさいました。私たちも勝利できるという保証であります。私たちは生まれながら罪人で弱いものであります。しかし暗いエジプトから私たちを導き出し神のことをしてくださいました。それでもクリスチャン生活において自分を眺めてただ失敗し敗北してまいりましたが、主よどうぞ我々の監督者であり師匠であられるイエス・キリストを仰いで勝利することができるように助けてください。あなたの約束でありますから。先天的な悪癖、後天的な悪癖、 食欲、情欲に端的することなく、あらゆる面において勝利することのできる民をあなたはまだ待っていらっしゃいます。あなたに喜ばれる、あなたの皆を、あなたのご品性を擁護する民とならしめてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。